ピーハッピータイム。皆様、こんにちは。本日も始まりました。ミキヒカル子のハッピーハッピータイム。毎月第1、第3日曜日のお昼の12時から放送しております。お好きな時間帯に聞くには、市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミキヒカル子がお送りいたします。ということでですね、もうすっかりですね、私の中でちょっと悩みが解決したことがありまして、もう、この冒頭早々にですね、何を言うかと言いますと、実はですね、私の大切なドイちゃんがですね、長らく入院をしておりまして、戻ってまいりました。ドイちゃんはですね、ある日突然ね、まあ、今度4月、今月の28日で、13歳になるんですけれども、ちょっと前の時に、気づいたら、片足をね、もう本当に、いわゆるこう、ワンちゃんって四つ足じゃないですか。それが、もうお腹にくっつくぐらい足を上げていたんですね。で、それで、最初は、たまにはそういうことがよくあったので、最初は何か、こう、あれなのかなって、たまにこう着地が悪かったりとかすると、そういうことがあったから、まあそれで、調子が悪いのかなとか思ってたりもしてたんです。でもそれが、だんだんと気づき始めたら、着地をしなくても、要は高いところに登らなくても、足を常に上げてることに気づいちゃったんですね。でこれは、ちょっとおかしいかもしれないと思っていて、で、それで、病院に行ってみたら、靭帯を損傷してますと言われまして、と思ってね、で、これだと、もう、いわゆる添え木をして一生生きていくか、手術をして治すかの二択しかありませんって言われてしまって、で、ドイちゃんは4月の28で一応13歳にはなるものの、私にとっては大切な家族で、で、ドイちゃん自体はもう高齢なんですね。13歳って言うと、人間で言うと68歳なんですって。だから、無理はさせたくないと思うものの、でも手術をしなければ、もう本当にかわいそうに片足が使えなくてずっと家の中にいたから、まあ、手術を決断しまして、で、手術をして、で、本来はそのままお家に帰ってこれたんですけれども、ドイちゃんはね、結構、この人見知りがすごくて、プラス、まあ、人見知りが強いって言えばね、家に連れて帰ってくればいいだろうと思われるかもしれませんけれども、家に連れて帰ってきちゃうと、すごい強気になっちゃって、要はすごい噛みつくわけですよ。嫌なことがあると。で、それがもうね、本当に、私も1回や2回じゃなくて病院に行ったのが、もう何度も何度もその病院に行ってたまに私も産んじゃったりとかもする時もありましたので、で、そうなると、ドイちゃんを手術した後にうちに連れて帰ってきて、で、そのエリザベスカラーといって、こう、襟巻きトカゲさんみたいなものをですね、首に巻かなければいけないんです、2週間。で、その2週間、その首に巻いて、家で過ごせるかと言ったら、ドイちゃんは過ごすこともできないので、仕方がないから、入院させたわけなんですね。で、入院して、で、その間にそのエリザベスカラーをですね、なんと自分で取ってしまいまして、で、自分で勝手に抜歯しちゃいまして、で、それでそこを、まあ、噛み崩しちゃったらそこがまた産んじゃってってことがあって、結局、骨自体はちゃんとついてはいるものの、実際につくまでは1ヶ月半から2ヶ月経つっていうお話で、 だけど、その、まあ、整形外科の先生と預かってくれてる病院は別なので、整形外科の先生がエリザベスカラーをつけた方がいいですねっておっしゃってたんです。で、エリザベスカラーをつけるってことは、また自宅に連れて帰ってこれないので、また入院をし直しまして、で、それで私の心は本当にね、もう落ちてしまいまして、ドイちゃんが帰ってくると思ったのにとか思ったんですけど、よくよく考えてみたらね、病院に行ってもエリザベスカラーを自分で外して噛んじゃって、で、結局病院もよくしてくださるし、見てくださってるんですけど、やっぱりここが人間の病院と違うところで、夜は先生も看護師さんもいないわけなんですよ。そうすると、ドイちゃんも勝手にできちゃうわけで、あ、これは良くないなと思って、ですですね、本当は1週間の入院だったんですけど、まあ、そこを切り上げてお願いして、もう勝手申し上げてですね、まあ、ドイちゃんを連れて帰ってきたということになってるんですね。だから、まあ、ドイちゃんと会えなかったこの期間はですね、本当に寂しくて寂しくて辛かったんですけれども、でも、ドイちゃんが元気に足がね、4本で立ててる姿を見たら、私の気持ちは本当に、もうこのハッピーな時間の話になっちゃいましたね、今日ね。私のハッピーな時間ということでですね、なっちゃったけど、嬉しくて嬉しくてですね、本当にしょうがないなというところです。さ、それではですね、まずは早速、本日の1曲目をお聴きください。私が歌っております、Believe My Love です。どうぞお聴きください。振り返ればそこにはいつも温かい眼差しが見守っていてくれていること気づけなかった Baby, be my love, Billy, 愛しい人自ら切り開いていくと、時にはぶつかる壁。乗り越えていくことが必要。前に進むから。Be, be, be my love, Billy, 信じた道。お聞きになっていただきました。Believe My Love でした。続きましては、占いのコーナーです。4月19日から5月2日までの三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いです。A 型のあなた、ブラックです。B 型のあなた、ゴールドです。O 型のあなた、オレンジです。AB 型のあなた、ホワイトです。ハッピーカラーで開運してください。以上、三木ひかる子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
続きましては、番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki__hikaruko@yahoo.co.jp です。 番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは、一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と、履歴書をメールにて送信してください。履歴書には、常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は、芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は、日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、ジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。Believe My Love も Amazon Music、YouTube Music、LINE Music などで配信リリースされております。皆さんに聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひ Believe My Love も聞いてくださいね。そしてこの Believe My Love もジョイサウンドのカラオケで配信されることになりました。今回はカラオケの映像は映画の作品のワンシーンずつをですね、繋いでいるとてもレアなものです。出演してくださっている皆さんも、私の作品、ザ・ムーブに出演してくださっている皆さんですので、見応えのある映像となっております。ぜひカラオケで Believe My Love も歌ってくださいね。カラオケで検索する際は、ジョイサウンドのカラオケで、ミキヒカルコで検索してください。そうしますと、歌いたい歌を歌うことができます。
はい、お知らせのコーナーでした。続きましては、ヒカルコのハッピーな時間のコーナーです。もうね、でもハッピーな時間、さっきね、私も何も考えずに嬉しすぎちゃって、最初のね、冒頭で話してしまったんですけれども、ドイちゃんがね、元気でいることが私にとっての一番のハッピーですね。もう本当にドイちゃんとはニコイチなんですね。 もう、ドイちゃんいるところに私がいますし、私がいるところにドイちゃんがありというような、そういう関係です。ドイちゃんとはね、もう13年相棒をしてますので、本当にそれこそね、もう、さっきよく噛むんだと言いましたけど、別に、なりふり構わず噛むわけではないんですよ。ドイちゃんなりに理由があって、ドイちゃんはすごい臆病者なんですね。だから、人前ではすごくおとなしくなって吠えることができないんです。で、まあちょっとお留守番って普通ワンちゃんってするものだと私は思っていたので、ほんの少しの時間お留守番させたら、もうそれだけで、声が出なくなっちゃったりとかもして、そのぐらいビビリでおとなしいワンちゃんなんですけれども、ただ、首周りを触られるのは嫌なんです。で、首周り触るとやっぱり怒って噛みついてきたりとか、あとは、寝てるときに 多分襲われたと思うんでしょうね。本当になんか寝るよって言って、布団の上で寝てるときには滅多にないんですけど、ドイちゃんがちょっと、こう、まあお疲れで、お昼寝をしてるときとかに何かの拍子で、こう、例えばドイちゃんに私がぶつかったりとかすると、うわーってね、襲ってきたりとかするんですけど、でもこれがね、ドイちゃん寝るよって言って、もうドイちゃんが一緒にお布団に来て、電気消したりとかすると、多少ぶつかったりとかしてもドイちゃんはそんなに怒ったりはしません。それなりにですね、何寝ぼけてるの？みたいな感じで。だからドイちゃんの中で、こう、多分野生の本能というか、寝てるときに不意打ちをされたと思うともう大騒ぎしちゃう感じですよね。あとはね、猫ちゃんなんだと思う性格が。私がおいでって言っても嫌なんです、全然。だけど、自分から抱っこしてっていう分にはいいんです。で、私が抱っこしようと思うと、うー、うーって言うんですね。だから、本当にもう人間ですね。猫ちゃんっていうより人間で、こちらの都合で勝手に触ったりとか、こちらの都合で勝手なことはできないんです。その代わり、ドイちゃんが自分の気持ちで何か抱っこしてとか、スリスリしてとか来ると、それは OK なんですね。だからね、私は坂上動物王国がとても好きで、坂上忍さんがね、銀ちゃんっていうワンちゃんを、自分のところで引き取ったときに、すごいもう、ドイちゃんとは比べ物ならないぐらい大きいんですよ。で、ドイちゃんが噛むって言っても毎日噛むわけじゃありませんから、それこそ本当にたまになんです。私がね、言ってると毎日毎日噛まれてるのかと思われて、ちょっと誤解されたら嫌なんですけど、毎日は全然噛まないです、ドイちゃんは。本当に年に何回か噛まれるだけなんですけれども、その銀ちゃんはやっぱり保護犬だから、まだこう人間に馴染むまでは、やっぱりこう、噛んじゃったりとかも。してたみたいで、で、坂上動物王国を見てたときに、坂上忍さんが噛まれたんですね。銀ちゃんに。で、まあ、手当てして、で、その後、テレビでね、スタジオで話すときに、もう自分が噛まれないようにするしかないんだよ、と。もう、噛んじゃうっていうことだったら、その子が噛まないようにしてあげるしかないんだってことをおっしゃってて、で、私もそれが同じ意見で、私の方が気をつけてれば、私がドイちゃんに噛まれることはないわけなんですね。だから、それをね、最初のうちはね、すごい期待しちゃったわけ。私もドイちゃんが3代目なので、他のワンちゃん、噛まないワンちゃんもいたので、噛まないだろうって思うのは私の勝手な考えであって、人の性格がそれぞれ違うように、ドイちゃんや他のワンちゃんたちも性格が違う。まあそういうことですよね。だから、それで私も考えたら、ドイちゃんもちゃんと、うまく付き合えるようになったなっていうので。で、しかも本当にドイちゃんがいない間寂しかったから、まあ、ドイちゃんがね、私のそばにいてくれると思うと、本当に心強い私であります。さあ、それではですね、本日の2曲目をお聴きください。本日、ボイス愛を乗せて、林ひろこさんです。どうぞお聴きください。
Thank you. 失う声を届けたい青い空へ虹を越えて今輝くよ愛を乗せて白色の世界脱いであなたの声を聞きたいのどんな時も抱きしめてくれた今あふれ出す温かい涙心の扉の鍵を捨てて歩いて行こう風を感じて I pray the future will
お聞きになっていただきました林ひろ子さんでボイス愛を乗せてでした。私ね、実は本当は今この4月から始まってる春ドラマに出るところだったんですよね。レギュラーで出演させていただくところだったんですけれども、なかなかですね、ちょっと自分の中では、なんと言いますか、撮影にこう連日行くっていうのはちょっと今はまだ難しいかもしれないと思っていて、そこでですね、体力作りを始めようと思ったところなんですけれども、単発だったらね、ドラマの中でも単発のお仕事だったら多分行かれると思うんです。例えばこう、3日連続とか4日連続でも行かれると思うんですけれども、さすがにね、なんと言いますか、こう、そうね、いわゆる、連ドラで3ヶ月間でほぼほぼ毎日行くってのは、ちょっと私にはハードルが高いのではないかと思いまして。で、それでですね、今回は、本当に残念ながらですね、ちょっとそれを見送ったところでした。周りからはね、もったいないよって言われて、誰でもね、ドラマっていうのは出れるわけじゃないんだからって言ってもらったんですけれども、まあでもね、やっぱり、ドラマっていうのは、テレビで見てれば、本当に数十秒のシーンとか、わずか数分のシーンでも、撮るってなると、もう5時間とか6時間、撮るのは当たり前ですし、で、なおかつ、朝ね、5時とか6時に集合するってことも多々ありますし、で、それがね、ずっと以前のように、もうほぼほぼ毎日撮影に行ってる時の私であれば、おそらく、それは可能だったんだと思うんですけれども、やはりですね、もう、だいぶですね、そういう地上波とか、その多くの皆さんにご覧になっていただく作品で出演するっていうのは、もうかなり間がちょっとブランクが空いてしまったので、それでいきなりですね、レギュラーで行くっていうのもどうかなと思いまして、ちょっと今回はですね、見送る形になりましたが、まあ、徐々にですね、自分のできる範囲で、まあ、いわゆる画面越しとか、今はね、ラジオとかですので、こう、聞いていただいてる皆さんになんですけど、まあ、テレビも一緒ですよね。たまたま見てる人じゃなければ見ていただけないんですけれども、まあ、でも、なるべく皆さんと、こう、お顔を合わせる機会があるといいなと思っていて、まあ、また舞台とかもね、やれたらいいなというふうに思っているところです。さあ、まもなくですね、お時間が12時半になろうとしています。皆様にとって素敵な日曜日になりますように、そして夜9時は劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイムをぜひ聞いてください。それではですね、皆様、名残惜しいですが、次回の第3日曜日まで、皆様、ごきげんよう。Thank you.